キャリコン主婦ホリッティの伴奏ラジオ。この番組はお仕事、子育て、全部諦めたくない、でも忙しい、そんな風に思っているあなたと共に歩んでいくキャリコン主婦ホリッティの伴奏ラジオでございます。7月2日火曜日、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、改めてこの番組のタイトルがキャリコン主婦ホリッティの伴奏ラジオになったことを報告いたします。本当に仕事の内容が想像を超えて多岐にわたってきて、非常に楽しい、ありがたい限りでございます。もともとキャリアコンサルタントを2021年の冬かな、取得をした時に、それをまずはもう少し学びを深めて、子どもたちが小学生になった時にキャリアコンサルタントを活かしながら、まあ、何か就職が派遣でも、短期間でもいいからできたらいいなと思っていたんです。で、キャリアコンサルタントを、まあ、いきなり取ったっていうわけでは私はなくて、専門学校の教員として働いてた時にキャリコンの、なんていうのかな、カウンセリング人数っていうのはおそらく優に1000人って、まあ、1000回はもう超えてるんですよね。なので、その経験だけでも別にキャリアカウンセラーと名乗ってもよかったんですけれども、私が妊娠する直前にキャリコンが国家資格になって、いつかいつか取りたいなと思っていたら、まあ、今になってしまったということで、一応こうね、学びをちゃんと深めたいと思って取りました。で、その学びがね、すごく楽しかったので、これはライフワークとして、自分のキャリアもそうですし、誰かの人生において考えるときに、こういろんな視点とかね、理論とかそういうのを入れながら話を聞けると、多くの方の、そして自分の子供たちも豊かになれるんじゃないか、幸せになれるんじゃないかと思って、これをライフワークにしていこうとは思っていたんですが、ありがたいことにね、いろんなお仕事の、広報面とかですね、 SNS とか音声配信とかいただいて、ちょこちょことお仕事をしていたら、キャリアコンサルタントのこうキャの字がね、一瞬消えた時がありました。で、最近は話を聞くプラットフォーム、ライブリートークでのキャリア相談や、まあ、そこから付随しての人事採用面でのお仕事などもいただくようになったんですけれども、なんだかね、こういろいろ幅広くやらせていただいてるからこそ、自分の肩書きにすごく悩んだ時期があって、で、以前まではコンテンツクリエイターオリエッティのなんちゃらかんちゃらみたいな感じのラジオ名を言ってたんですけど、ゆくゆくね、この音声が最後の、自分が死ぬ前まで残った時に、コンテンツクリエイターで、私今40歳なんですけど、48とか50とかまで行くかっていうと、なんかちょっとイメージができなくて、今いただいてるお仕事は、まあ総称してコンテンツクリエイターだけれども、自分がゆくゆくやっていきたいのは、誰かの人生の伴走者になっていきたいっていうところで、キャリアコンサルタントが一番近いんですよね。なので、キャリアや相談や人のお話を聞くというお仕事は続けつつ、いろんなお仕事をね、こういろんな視点でやらせていただくというのは本当にありがたいことだと思っています。ただ、この番組のタイトルはキャリアコンサルタント、キャリコン主婦の伴奏ラジオにしようかなと、長い目で見て、最終的に到達したいところのラジオ名にしようと思って決めました。はい。気に入ってるのはね、アイコンの写真です。アイコンの写真と、あとフォントがね、すごい悩みました。伴奏ラジオとね、書いてあるこのひらがなで手書きのようなフォントなんですけれども、花鳥風月という、まあ、キャンバの有料版かな、そのフォントを選んだんですよね。なんで選んだかっていうと、自分のめちゃくちゃ頑張って綺麗に丁寧に書いた字に多分一番近いのがこれだと思ったからです。やっぱり自分らしい、自分に近いものっていうのを選びたかったし、こう一つ一つね、文字を変えてやってた時に一番しっくりきたんですよね。ということで、すごく自分らしい、自分が目指すところを詰め込んだ配信にしていきたいというふうに思います。キャリコン主婦の伴奏ラジオ、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた。で、ちょっと時間が空いたら、とにかくおやつを食べて、 お風呂の前に宿題をしてしまってお風呂入って晩ご飯という時もあります。まあ、その場合晩ご飯がちょっと量が少なくなるんですけれども、その彼らのルーティーンが、まあ、ちょっと崩れてしまうということで、彼らが行ってるそのキッズというところは宿題が5時まではできないんですよね。5時以降を7時までかな、最大預けられるようになっていて、その間の時間でこのキッズでもおやつと宿題ができる時間というのがようやく出てくるんですが、まあ、かといってね、こう6時まで預けるとかね考えると、まあ、その後本当にお風呂入って晩ご飯食べて寝るっていうだけの中で子どもたちといろいろとこう会話をしたりとか、できるかなっていうとすごく短い時間になってしまうと思うんですよね。で、私はフリーランスで働いているので、まあ、土日も正直ないし、まあ、仕事をしないといけない。で、例えば土日に仕事を入れたくない、遊びに行くってなったら、まあ、前倒しで仕事をしたり、で土日も隙間時間でちょっとねやったりしているんですけれども、なんかこう崩れちゃうんですよね、その子供たちとも時間が。平日にすごい、まあ、短かったらね、まあ、土日になんか本当ね数日ですよ、学童に2日連続かな、確か木金でたまたま用事とかがいろいろ重なって行った時があって、その週のね土日はねめっちゃ大変でした。なんか子供たちも別に疲れてるとかね言わないですよ、多分本人も自覚もないと思いますし、ただね喧嘩もすごく多かったし、まあ、宿題もね木金でこうバタバタとねやっぱりやっていたところもあって、なんかそうバタバタでなるんですよね。そのね時間帯がなんか難しいなと、今はその宿題をやってる子供たちをこう感じながら私も何か作業をして、子供たちも宿題でやっぱりわからないこととか出てくるんですね。でその時にすぐで聞ける環境っていうので、まあ、それも宿題だけじゃないんですよね。宿題のここわからないって言いながら今日学校でねっていう話になることもあるので、